じゃあちょっとコミュニケーションを取るときに意識していることっていうことで、なんか今も多分ね、関連している話の流れかなと思うんですけど、なんかもうちょい、なんか違う切り口というか、その、まあ具体でもいいし、なんかあと、まあここはこうだよね、みたいなのが、もしあれば。
コミュニケーション。この質問かな。コミュニケーションを取られる際に意識している点。これは、まあ、さっき話した、まあ、150人まではいけると思うって言ってることと少しつながるんですが、150人、アクティブな人が150人ぐらいまでは、まあ、なんていうか、漫画の単行本で言うと、登場人物紹介みたいなページにね、今回の、
冒
全員
頭
のの
ね。
載ってる、最近の100巻ぐらいになったあの登場人物めっちゃ多いワンピースぐらいの感じで僕は今コミュニティの皆さんの全員のこういう人っていうのが、まあ、まだ頭に入ってるんで、
おお。
まあ、一人一人に、カスタムメイドで向き合いたいなと思って接してい ま
や、
す。
それがすごいんよ。
そうですね。なんで、そうですね。で、僕、なるべくこう、定型句を使わずに人と会話してみたいと思ってまして、まあ、やっぱ定型句使うと、なんていうか、なんですかね、大量生産品みたいな、なんか全部同じ形みたいなもので一人一人と接することなんですけど、なるべく、そうですね、例えば、はやぶささんとしてたら、はやぶささんのお子さん、今、こんぐらいの年齢で、あ、この間こう言ってたなっていうのを思った状態で、なんか話す内容も考えてるし、っていう感じで、まあどうでしょうね。自分なりにはあんま定型句使わないようにしてるんですよね。一個一個自分でその人向けに考えた言葉でコミュニケーションを取るようにしていて、それは、なんかその関係性を良い方向に向かわせてくれることが多いなって感じてますね、僕はね。それかな。なんか、もうちょっとやっぱ知らない初見の人とか増えると、例えばなんか、なんかの懇親会って知らない人と、あ、こんにちは、はじめましてってなったら、やっぱりこう、定型句から始めざるを得ないんですけど、幸いまあ、自己紹介書いてくれて、で、反応して、1往復、2往復会話が成立した人については、あ、次にこの人と談話室だったら、この話しようみたいなストック作れるんで、そうなれば、もう定型句があんまり、いらないから、なんかダイレクトにその人に、あ、この間ちょっとあれどうなりましたとか、そういう会話ができるようになるので、それができるといいなと思いますね。
なんか、とはいえですよ。その、1回目話すまでは、まあ、テキストデータの情報をベースに、こう、ある程度組み立てていくわけじゃないですか。
そうですね。
それを、こう、フラットにテキストデータを解釈するって、結構むずいと思うんですよね。さっきのバイアスの話もあるとは思うんですけど。なんかそこをフラットにやるって言ったところは、なんかどういうところを意識してるんですか？
これはね、まあ20年ぐらいやってきたのが今ですっていうぐらいなのかな。そうですね。まあだから、まあ20年野球やってきた人はね、まあバット振ってボールに当てれるんじゃないかなっていう感じで。
これ聞いてみんなそれじゃわかんないよってならないのかな。
いやい
ま
や、
あ、あ
そう
る
そう、
意味
あ、
わ
こ
かるっち
れ、
ゃわかるんだけど。
まあでもね、僕が意識してることはそう。だけど、まあでも、書かれてることは読むし、書かれてないことは読まないっていうのはやってますかね。自己紹介取るのと。
書かれてないこと読まないは結構大事かもしれないですね。
なんか、あ、じゃこれは僕の大きな失敗があって、それ以来そういうことにしてるんですけど、これも、なんていうか、白状しますね。それは僕、まあもう10年以上前ですけど、まあ仲のいい、女性の先輩がいたんですよ。で、女性の先輩がいて、で、よくいろんなこと話してくれて、まあ、すごく面倒見てくれてたんですけど、ある時から、なんか恋人の話をしてくれるようになって、
はい。
今度恋人とここ行くんだとか、この間恋人とこういうことしててって話聞いてた時に、
うん。
僕が、今に比べても輪をかけて未熟だった当時の僕は、最初は恋人だと思って聞いてたんですけど、途中で勝手にそれを彼氏に変換して聞いてたんですよ、僕の脳が。
うん。ああ、なるほど。
女性の先輩が恋人って言ってくれたの。
うん、うん、
で、
うん。
ある時、そういえば彼氏さんのあれって言ったら、その先輩が、しってこう優しく、彼氏じゃないよって言ってくれて、その時に僕、はっとなって、なんか
ああ。
めちゃくちゃ後悔したんですよね、そのことをね。なんてことをしてしまったんだと思って、それ以来、相手が恋人って言ったら、それは恋人と思って、完全にその変換しないで解釈するっていうスタンスを徹底しないと、自分の人生がダメになると思ったんですよ、その時に。こんなことを2回、3回繰り返したら、人生がダメになると思ったんですね。自分がなんていうか、まっすぐ生きていけなくなると思ったんですよ、その時に。で、それ以降、相手が、最近ちょっと同居人とこういう話しててって話してくれたら、もう同居人、僕も同じ言葉でしか言及しない、絶対に。最近同居人さん元気ですか？みたいな感じ。それをやる、それをなんか意識できるようになってから、ちゃんとその人が言ってることとかを見れるようになりましたね。以前よりはね。
なるほどな。
だから今は自己紹介に書かれてることは全部その言葉通りにちゃんとなんか心の中メモを取るというか。そしたら別に自己紹介にね、見るとね、みんなね、3つぐらいキーワードあるんですよ、ちゃんと。その人と会話するときは、それを出せば大丈夫。なんかギャンブルする必要ない、全く。
もう場に出てるカードから選べばいいと。
だから難易度の低い数独みたいな感じ。ここで出てるのは5と2みたいな。なんで、今喋れるのは5と2の話。そう思っとけば、自己紹介をちゃんと読むっていうだけなんですけどね。なんかね、ちゃんと読むし、自己紹介書かれてることはちゃんと読むし、書かれてないことは一つも読まない。
なるほどな。いや、ここら辺はなんかでも、あれじゃないですか。勝手に僕がちょっと思ったのは、やっぱソフトウェアエンジニアだからっていうのも
それはあ
あ
る
る
かも
か
しれない
も。
ですね。それはあるかもしれないですね。ソフトエンジニアが想像でなんかやると、すごいめちゃくちゃな成果物出来上がるんで、なんかちゃんと確認するとかはやりますよね。
で、ソースコードに書いてある以上のことはないじゃないですか。なるほどな。
だから、次に、誰か新しい人コミュニティに入ってきて、自己紹介読んだら、なんか1個でも2個でもキーワード見つけて、それに言及する形で歓迎の話しかけをするっていうのは、これ僕もっと多くの人がやった方がいいと思ってるんですよ。なんかコミュニティに勇気出して自己紹介書いてくれた人が歓迎を感じられるのは絵文字リアクションと反応、コメントしかないので、あれは今少ないなと思ってるんで、なんかこれは、もっとこれを上手にやれるコミュニティになったら、もっと素敵だなと思ってます。
いや、いい話が続いているところに意地悪な質問を僕は投げていきますよ。じゃあ、順目、
これ村本としては大丈夫な、不安になってきた。僕の話めっちゃしてるな。
もう、しょうがないですよ、もう。切っても切り離せないから いや、だから、そこでですよ、僕が聞きたい意地悪な質問は、イラッとする場面があるんじゃないですか、純木さんもって話ですよ。
ありますよ。イラッと
だ
す
そ
るときはありますよ。
ういうことは、村の中でもあったりしますかっていう。
そうですね。質問ありがとうございます。これ誰だっけ？ミポリンだっけか？これ聞いてく
こ
れ
れ
たの。
は、そうですね、ミポリン
確か
さ
そ
ん
う。
です。
そうですね。僕、そうですね。暮らしてて、例えば1週間生きてると、どうだろう。もうちょっと広げるか。1ヶ月生きてると、やっぱイラッと、今自分イラッとしたなとか、なんか今自分、なんかムカムカしてるなっていう時間はあります。
お、ある。
で、その時に、あ、今自分イラッとしたなっていう時に、その次に僕が思うことは、あれ、なんか自分調子悪いっていうことですね。
イラッとしてるってことは、調子が悪いかもしれないっていう、そのロジックにつながっていくってことなんですね。
そうですね。最初の、なんていうの、なんていうのかな。スマホがなんか調子悪いなって時に、まず最初にここチェックしようみたいな、なんか何かが調子悪い時に、まずチェックしようっていうなんかことがあると思うんですけど、いろんなね、そのプロダクト。まあ、それで言うと、あ、自分今感情の制御が弱まってるなみたいな時に、なんか感情暴れてるなっていう時に、大体、調子が悪い、そういう時は。なんか疲れてるか、なんか精神の状態が良くない時とか、あと、まあ最近急に寒くなったじゃないですか。なんか急に寒くなったあたりで、あ、今自分メンタルの調子良くないかもって思う時があって、僕が何かにイラッとする時は、大体その、なんかきっかけは今読んだテキストだったり、見た何かかもしれないんだけど、大体そのイラッとするっていう感情の問題は自分の中にあることが、まあ90何パーセントなんで、まず、今自分調子悪いかって点検して、ああ、なんか調子悪いわ、つって、ちょっと横になろうとか、なんか漫画読もうとか、そういう感じでやってますかね。
なるほど。
だから、イラとか、まあ、喜怒哀楽で、怒に関してはそうかな。そうね。あと、僕、なるべく、なんか、怒ってる自分好きじゃなくて、なるべく怒らずに済むように、生活のデッキを組み立ててると思います。まあ、その点、子育て中じゃないっていうのは、多分すごく、まあ、これを聞いてくれて皆さんと、一番大きく違うところはそこだと思ってるんですけど、だからあんまりね、自分にね、なんか理不尽な言葉を浴びせてくる人とか僕の生活の中にはいないから、家庭においてもいないし、職場においてもいないし、コミュニティにおいても、なんか僕をイラつかせてくるような、なんか人っていないから、そんな自分がイラッとするとしたら、もう自分のなんか不調ぐらいしかもう思い当たるものがないっていう感じですね。これがまあ職場とか、なんかの自分がその1ヶ月の中で数時間身を置く場所で、どうしても自分を煽ってくる人とか、なんか理不尽なこと言ってくる人いたら、この限りではないと思います。
いやいや、なるほど。じゃあこれね、ちょっともう時間も佳境になってきましたんでね。
夜中だからね。
そろそろ、終わりにどんどん近づいてきてるんですが、じゃあ実際にこう、村のね、いろんな人と交流してて、なんかこの人は自分と対照的な性格だなって感じる。まあいろんなね、人がいらっしゃるじゃないですか。村の中にも。なんかそういうこう、この人は全然違うベクトルだな、自分とみたいな人とかっていらっしゃいますか？
そうですね。まあ、全員そうといえば全員そうかな。僕、そうね。なんか人と出会って、なんかやりとりするときに自分との差分を探しがちだから、なんか他者と触れ合う中で自分と同じところを見つかったら、なんか、あ、嬉しいみたいな気持ちになって、違うところを見つかったら、あ、面白いって気持ちになるんですよ。だから、誰か立ってデュエルって言ってカード順番に出した時の僕の感情は、あ、嬉しい、嬉しい、面白い、嬉しい、面白い、面白い、みたいな、そういう感じなんですよ。だから、まあ、それぞれの人について、あ、ここ自分と逆だとか、ここ自分と違うっていうのは、なんかそれぞれの人に対してあるかな。まあ、さっきのカスタムメイドの話と近いかもしれないけどな。
確かに。
そうですね。ああ、分かった。だから、なんか、その村人の配置図みたいなの頭の中にあるって言ったじゃないですか。そこに自分いないですね、そういえば。
いないんだ。
だから、あんまりそのコミュニティの中での自分の位置づけみたいなのは持たないようにしていて、ただ、その一人一人との関係の中では、あ、ここが対照的、ここが、ってあるから、なんかそのコミュニティ全体の中の自分はこの仲良しグループ A の一員だな、みたいな感覚は全然ないです。
まだ確かにそういう感じの振る舞いを純朴さんがしてるイメージはないな。
これね、僕、学生の頃からそうなんですよね。
へえ。
どのグループにも属さないの。
そうなんですね。
なんかね、その転校が多、6月の転校が多かった結果、で、4月にクラス替えとかあって、で、2ヶ月で大体グループ決まったところに僕転校生として登場すると、なんかね、なんかどこにも属してないなっていうふわふわした感覚がずっと、小学校の時からあって、まあ、その仲いい人はできるんだけど、でも、どのグループともそれなりにうまくやる、なんかこう、旅人みたいなポジションを取りがちですね、僕は。まあ、ティーチャーコミュニティあんまり仲良しグループっていう、感じもしてない、そもそもそういう確固たるグループみたいなのが、そもそも弱いとは思いますけど、その中でも、だから、マップの中で自分と遠い位置にいる人みたいな認知はしてなさそうですね、僕コミュニティにおいてね。並んで立ったらこの違いが際立つねっていうのが、それ一人一人に対してあるっていう感じです。
ああ、そういうことですね。だから、自分からの距離の近い遠いではないって話ですよね。
そうそうそう、そう捉えてそう。
おー、確かに。
ああ、でもこれ考えたことなかったから、面白い質問もらいました。
いやいやいや、面白い。という感じですかね、一旦。
70分ぐらい？
もう、結構行ってますよ、も
そうですね。
う。
22時、まあ、40分から始めたとしても70分ぐらい喋りましたか。じゃあ、2エピソードぐらいにして出しますか。
ははははは。そうですね。聞きやすい感じで。
ありがとうございました。でも、こうしてみると、確かに1年間僕がずっと考えてきたことだったりはするが、改めて話したことはないっていうことはたくさんありましたね。
ありましたか。
あ
そ
り
れ
ま
は
し
良
た
かっ
ね。
たね。
なんかコミュニティをこう見てるんだなっていうのは、自分で話してて、確かにそう見てるなって思ったので面白かったです。
いや、良かったです。結構でも、パンチラインありましたね。
あ、
ち
本当
ょい
です
ちょ
か？
い。いやー、いいんじゃないですか？投票行動の話とか。質問が100個ぐらい出てきましたという。今、はるか先生からのぶっ込みが来てます。
じゃあ、この後、まあ、収録は終わりますが、作業部屋あたりに移動して、ちょっ
ははは。
と、Ask me anything, ask the speaker みたいな感じで、
ああ、そうですね。
やらせてもらいたい。あ、ハヤブサさんありがとうございました。おかげで、これ、自分一人で喋ってたら、もうちょっとなんか、地図片手に迷子になりながら歩く感じになってたので、ハヤブサさんがガイドしてくれて、助かりました。ありがとうございます。
とんでもない。じゃあ一回レコーディングはこんな感じで終わりにしましょうか。
ありがとうございました。この
はい。
後、ボイスチャンネルの作業部屋に行こうと思います。
はい。
ありがとうございまし
ありがとうございました
。
た。
どうも。